マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、あの番組で初めてで
初めて
なんですよ。
初めてで、
今日何が初めてかというと、どうぞ。
はい、パート1からパート2につ行きますと。
で、ゲスト引き続き同じ
前回と同じゲストが
来てます。渡ると、
はい、
キーチ
が来てます。来
てますね。はい、
かといって前回そのまま収録したわけじゃないですよ。今日ちゃんとまた呼んだんですから。
呼んだんですからね。うん、
でもあの最初に言い訳しますよ、うん。パート2でも終わらないかもしれない。
長ね。
それぐらい盛りだくさんであります。
何年まで行ったかね。非常に、
とりあえずは自己紹介からお願いします。
はいはい、街中研究所ワクワクの代表してます、小坂渉です、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして、街中研究所ワクワクの宮地喜一です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、いやいや楽しみですな。
マッチワックと那覇市民協議会、僕らの団体が出会うわけですけど、うんうんうん、さらにそれよりちょっと前の話から今日は行きますので、2008年から行きます。
2008年、
うん、2008年って何やってたの、お二人。うん、
そうですね、ちょうどだからまあ団体を街中研究所を作ってですね、うんうん、まだあのこの前もお話しした通りで、まあ、これだけで食べれないっていう状況が続いていた中で、まあ、いよいよこの那覇市の NPO 活動支援センターのまあ指定管理を取るということで、まあ町枠で雇用をしようと、いよいよ人を雇うという段階に入ってきます。だからこれで最初言っていたそのNPOこういう市民活動やこの社会課題の解決の取り組みで、まあ、やっぱりご飯を食べていける、まあ、そういうところをですね、うん、目指したいというところの、まあ、第一歩が踏み出せたっていうところですかね。
すごい、
これちょっと画期的だよね。
画期的ですね。何が起きたかとか、何があったから人を採用できそうな雰囲気になったの。
まあ、あのこの本当、まあ、やっぱ大きいのはこの那覇市の NPO 支援センターですね。その前までは私がリサイクル運動市民の会で、あのまあ
小勝さんのね、
そうですね、はい、センター長として、まあ、雇われセンター長をやってたんですけども、うんうん、まあそろそろお前らでやれと、まああの、うん、小勝ボスからです、ね、
小勝ボスからいいボスですね。一生だよ、はい、
ということで、まあ、あの町中研究所で、まあ、指定管理者 の、 あの申請をしてですね、うん、まあ、無事採択いただいて、うん、そして、まあ、3年間のですねこの支援センターを、うん、まあ、町中研究所で、うん、まあ、運営させていただけると、うん、まあ、いうところになりました。うん、まあ、よってそこで、まあ、人件費とかですね、うん、まあ、そういうふうなお金がですね、まあ、動き出したっていうところですね。う
ん、なるほど。
はい、キイチもその時で二足のわらじは終わったの？まだ続くの？
いや、その2008年から町枠で雇用されて、うん、あの町枠専従で、うん、もうその3年間は那覇市の NPO 活動支援センターにもうフルタイムで入るっていう感じでしたね。うんうんうん、
この、まあ、3年間のオチがあるわけだけど、うん、とりあえずオチは置いといて、置いといて、3年間の中、興味深いというか、あの思い出深い出来事って何がある？
そうですね、まあ、だから、今までも結構その、好きにやらさせてもらっていたし、うん、まあ、この那覇市の皆さんとですね、こう一緒にこう、NPO 支援っていうことで、うん、どうやったらまあ地域の活動が、まあ、広がっていくのかっていうところで、うん、まあ、やらさせていただいてたんですが、まあ、やっぱり自分らが指定管理を取れるっていうことで、うん、やっぱり町枠が一番大切にしているのがやっぱり市民の参加っていうところなんですね。
なるほど。
だからまあそこにこだわって、うん、まあ、運営できるようになったっていうのは、うん、まあ、一番大きいところかなと私は思いますが、うんうん、どうですか。
いや、そうですよね。だからその時いろいろ議論して、うん、NPO も市民が社会に参加する一つの機能というか、うんうん、仕掛けだよねっていうので、うんうん、我々は NPO 支援をやっていくんだみたいなことは、うんうん、まあ、結構話し合いながら落とし込んだ部分かなと思います。
その頃ね、那覇市はね、 共同による那覇の街づくりっていうのを、ね、歌うようになったんだよね。
共同という言葉が出始めたんですよね。
共同っていうのはね、あの協力の協に働くでしたっけ、うんうんうんねうん、それが出始めたことですよね、うんうん、でその頃当時っていうのはこの NPO っていう言葉を入れてたんですけどね、
うんうん、
那覇市にはどのぐらいあったの、ざっくりでいいですけど、
どれぐらい
かな、だあの1年でどのぐらい新しいのが生まれてたとかさ、
まあ、だから2000年でこの、まあね、うん、NPO の1999年にできて、うんうん、まあ、あの最初の1件ができると、うん、まあ、NPO 法人的にはですね、うん、それでまあそこから8年というところで、うん、多分一番こう増えていっている年なんですね、うん、
なるほどね、
うん、
多分ねよく覚えてるのは2007年が、
うん、
障害者 の、
そうです、ね、
あの自立活動、そう、ね、あ、そうそう、障害者自立支援法などの関係で、うん、障害者の、地域活動支援センターとかの那覇市の事業を受託してきた、うん、これまで親の会とかで運営してた、
はいはい、
いわゆる作業所が、
なるほど、
その市の受託をするためには法人格が必要だってなって、うんうんうん、まあ、これは結構那覇市が指導というか言ったんですけど、それで法人、障害福祉団体が NPO 法人化したっていうのが確か2007年なんですよ、
うんうんうん、
あの時年間で多分数十団体一
気に法人化した、多分40団体とか増えたっていう年ですね、
うんうん、
だからまあこれはちょっと全国的な動きで、うん、
流れ、
はい、流れで増えていったっていうところかなと、うんうん、でまあ当時やっぱりそのまあ、NPO の、まあ、沖縄のその今あったようにですね、じゃあどれぐらいいるんだっていうのが、
うん
うんうん、分かんないっていうのが、まあ、基本定説なんですね、うんうん、っていうのは基本その NPO 法人と法人格取ればですね、はい、まあ、県の方で、うん、あの所轄庁の方に、まあ、申請を出してですね、まあ、NPO 法人になりますよというところでありますが、あの基本市民活動、市民の活動っていうのは別にこういうふうに法人格取らなくてもあのできますので、
はいはい、
あの任意で活動されている方や、まあ、その時はまだあの一般社団とかね、そういうのはないのでない時代なので、はい、まあ、NPO 法人か、まあ、今までの社団法人とか財団法人で、まあ、任意団体みたいなところで、まあ、そういうのを毎回集めようっていうので、まあ、これ那覇市の事業、那覇市の指定管理だったんですけども、うんうん、これは那覇市の面白いところで、
はい、
全県のデータ収集をするっていう、沖縄 NPO 便利帳だっけ、NPO 市民活動便利帳っていうのを、あの冊子を作って3年に1度、はい、まあ作ってた、
沖縄県内の団体に全て
問い合わせして、ひたすらデータベース
を、その仕事したわけね。
それは町枠でやって作ったの？
え、これはですね、実は那覇線、那覇市 NPO 活動支援センターを最初に作った時から実はやられていて、
うんうん、
っていうのは、まあ、どれぐらい利用者がいるかっていうので、
う
ん、
ね、
あ、まあ、前回も出たあの横山さんが企画の時代に、まあ、自治会とかも含めてどれぐらいいるのかなっていうのを調べたのが最初、
うんうん、
でそこからだいたいちょっと3年ぐらいのスパンでやって、いつだっけな、リサイクルの時だったかな、
うん、
でこの市民活動便利帳という形で、うん、やっぱこの活動を、まあ、あのいろんな市民の方に知ってもらいたいよねっていうところで、うん、こういう冊子にまとめたっていうのが始まりです、
うん、
でこれが、まあ、リサイクルの時もそうだし、町役の時もやったんですけど、町役の時にちょっとこだわったのは、その NPO の活動って、
うん、
名前とか分野じゃ分かんないじゃないですか、何やってるか。
ああ、そうね、なんかネーミングにみんな思い込めるからね、うん、
まあ、 あの人のところ言えないんですけど、うちも町中研究所ワクワクって言ってるじゃないですか、
うんうんう
ん、何やってるんですか、ね、だからその活動ベースで、例えばあのクリーンビーチとか、
うんうん、
そういうビーチクリーンとか、そういうふうに今活動ベースで検索できるようにしようっていうのは結構こだわって、
うんうん、
はい、やりました。
なるほど、
これこの便利帳今でも会社の本棚にちゃんと、
ね、
あるよ、
うんうんうん、
ありがとうございます、
ちなみに、ね、那覇市民協議会は、うん、NPO でも何でもなく
任意
の団体として、それに多分乗ってると思う、
そうそうそう、
うんうん、
ね、あ、乗ってる乗ってる乗ってるよね、
うん、乗ってる乗ってる
任意団体で、
うんうん、いやいや、それもやっぱり作ったんですね、うん、
まあ、あとはあの共同って先ほどお話ししましたけど、はいはい、その共同のニュースペーパーを作ろうって言って、
うんうんうん、
街からコラボっていう共同フリーペーパーを作りましたね。あれも結構、
うん、
一つ一つの共同の事例を取材して、
うんうんうん、
民間の NPO 側と、うん、そのパートナーである行政の担当部局に両方に取材して、それぞれの記事を書く載せるっていうようなスタイルで、
割と綺麗な紙使って、はい、
自前で、うん、あのイラストレーター使って作って
そうなんだ、
まあ、記事さんが頑張って
る、もうあれは大変
だ、うん、あれはそれは月刊というか、あの
いや年間で多分3号とかぐらいだと思います。あのカーフリーデーで都市計画課とどこどこみたいな一つ一つの事例を取り上げていったっていうので、
ゴムドット愛ですね、
うん、そうですね、あの時がインターンに来てくれてた稲垣さんがかなり取材とかいろいろノウハウを提供してくれ
た、新聞記者だもんね、
今やね大御所にやってしまいましたけどね、うん、
で当時やっぱりその共同って言葉だけで、うん、なかなか具体的にこういう活動が共同だよねみたいなのが見えてなかったので、うんうんうん、それをまあその見える化しよう、うんうん、でそこにあるやっぱりそのまあ共同の取り組みの結果だったりとか、うんうん、どう改善していったらより良くなるかっていうのを明らかにする、うんうん、でもう一つその時頑張ったのが企業の共同もこの時に取り上げていて、うん、まだそんな CSR とかあんな言われてない時だったので、やっぱり企業がこう社会に関わっていくってどういうことだろうみたいなのを、まあ、企業に取材に行ったりとかしましたね、うんやりましたね、
うん、早いですよね、
うん、俺たちもだから市民団体作ってるけど、うんまあ、しかも共同という言葉に踊らされながら市民団体活動したら理解するのに約10年かかったからね、
いまだに理解してない、共同のための講座もやったことあるからね、
そうそう、うん、
そのためにも冊子も作ったし、うん、そうそうそう、いろいろやりましたよね
僕らもやったわけですよ本当に、
まあ、なんかやるのが重要ですよ、
そうそうですね、うん、動いてるの
もね、うん、動く、そうだね、うんうん、そうですよね、でこのねあの前回のねあれで、うん、あの市民の人たちも、うん、運動から活動へっていう、ね、う
ん、あなるほど、
で、うん、活動するようになってきて、うんうん、で活動したい人は、まあ、NPO を作ってやるとか、うんうん、まあ、そういうようなこう流れが一つできましたよね、うん、
じゃあそんなところで、うん、渡るの曲を一曲目お願いします。
バラ色のねこれからね世界が広がるような気がするね
はい、RC サクセションでスローバラード、
はい、
もう一度曲名をお願いします、
は
い、
RC サクセションで、スローバラード、
あこれ名曲ですな、
名曲だね、
これは名曲ですな、
渋いとこ知ってるね本当にあのさ町屋の歴史聞いてんだけど、ちょっとぶっこんでいい、
どうぞどうぞ。
2008年って俺がちょうどあの本当に何十年ぶりに那覇に帰ってきた、
ああそうそうそう、
なるほど、だから2008年からとりあえずあの那覇市で活動するようになったという、
これから自分の歴史とこう合ってくるわけですね、
というところです、うん、でさ、まあ、町役もそうなんだけど、うん、なんか、はいはい、他にもいろんな活動してたじゃん、 、うん、その辺またちょっと教えてよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、この NPO 市民活動支援というのは大きな柱だったんですけど、もともと地域づくり町づくりの団体っていうところがあって、うんうん、2004年に町枠を作って、一番最初の多分事業として地域情報誌ミーキュルキュっていう、
はいはい、皆さんご存知ですよね、
ご存知でしょうか、
いやでもこれ本屋行って
ます、マーボータボーはよく知ってます、はい、
これミーキュルキュルは知ってますよ、
そうそう、あれですよ、市場の古書店、うららで
売
ってますので、
ね、はい、このやっぱり町づくり団体として当時事務所が桜坂からスタートしている ので、
う
ん、
はいはいはい、
足元をまずは知っていこう、うん、で、発信するっていうことからやろうじゃないかということで、うん、地域情報誌を作り出した、うん、でそれが、まあ、最初の頃は1年に1冊とか、うん、短い時は半年に1冊とか出したりして、うんうん、桜坂号を作って、うん、雲地号、前島号、むつみ橋号、海南号と続いていったと、
うん、おお、よく覚えてるね、さすが、
で公設市場の医療部雑貨部作って、うん、で公設市場号も作って、うん、アーケード号まで行ったっていうのが最近の話ですね、まあ、そういったその町づくりの地域情報誌を作ったりとか、うんうん、あともう一人創業メンバーの笹倉レオというのが、
はいはい、
うん、あのずっと町側で活動させていて、うん、で中学生の職場体験を公設市場とか周辺の店舗でコーディネートするみたいなことをやっていたりとか、うんうん、でフィリップモリスジャパンの助成金を 獲得しながら、うんうん、そっちのバチグアの活動もしてたっていうのも当初ありました、
うんうん、ミーケルってさ、ちょっと余談言うと、うん、特集してた街って割と名称が消えていくんだよね。
あ、そうなんですよ、うん、
だから目の付けどころがいいと思
う。そうそうそう、うんうん、
消えそうなところをね、なんかでアーカイブして残さないといけないんじゃないかっていうところがね、特にもう今桜坂なんか完全に地形変わっちゃってますからね、道路も通って、
久茂地もね、久茂地小学校もなくなりましたし、
ありましたね、
沖縄少年会館も久茂地公民館でしたけども、それもなくなり、まあ伊豆星空公民館に移転っていう形ではありますけど、まあなど今振り返ると、うん、あったなと思いますけど、うん、まあ、そこにはそれを作った人たちの大事な思いもあったし、うん、動きもあったよっていうのは、うん、まあ、なんか残していける必要があるかなっていうのでやってたっていうのがありますね、う
ん、あとさ、にぎわい広場でなんかやってたでしょ。
そうそうそう、でそのレオがやってた流れで、私が引き継いで、でそのまちぐわのいろんな情報をアーカイブする場所って欲しいよねっていうので、はい、うんうんうん、どっちが先だったかな、町綱資料館というものを最初に作ったのかな、レオがいた時に作って、
にぎわい広場で、
にぎわい広場に、
にぎわい広場の中で、
中で、あの建物があったじゃないですか、その後久茂地児童館になっていたと思うんですけど、あそこの3つスペースがあって、その一室を借りて、町綱資料館をやって、でその後ちょっと那覇市の緊急雇用対策の事業も活用して、町具は情報館っていうものにちょっと名称変えして運営をして、なんだかんだで多分3年ぐらい関わったかなと、情報館の運営をしたかなと思います、
うん、すいません、いいですか、町綱の綱っていうのは何ですか。
つなげるの綱、
ああ、ごめんなさい、
綱引きの綱では
ない、綱引きの綱かなと思った
じゃないです、
そうつなげるね、
町をつなげようっていうので、でその時の、緊急雇用の時に、館長をしてくれていたのが中島英子さんで、
はいはいはい、
あのライターとかですね、されていた、
まあ、富山に帰られちゃったけどね、
そうですね、英子さんですね、うんうん、彼女がもう本当に町具はなんかどっぷり入っていろいろとつないだりとか、いろんな企画を行ってくれて、中でも町具はガールズコレクションをして、
何それ、
町具はってやっぱり布町なので、
あ、なるほど、
そのいろんな衣服を町具はで購入したりして、女性の皆さんが着飾って町具屋で練り歩くっていうコレクション
です。面白いね、面白い、
スタイリストの方がね、
そうそう、きちんとウォーキングの練習までして、うん、して
面白い、
やるっていうのまでやったりするイベントもやったりしてましたね、
うん、今でも通用しそうね。
中島さんは本当どっぷり、肩までじゃなくてもこの鼻の下まで使ってたからね、
本当に
町具屋にね、本当にあの人は
やっぱ聞き書きできる人だったので、
ね、
いろんなインタビューを町の人にして、それを冊子にまとめたりとか、見切り切った別の冊子を作ったりとか、そんな形もすごく頑張ってくれてました、
中島さんって、あのごめんなさい、羊は羊っていうか、あのどうしての町具屋にこう来た、富山の人たちだよね。
いやでも沖縄でずっと活動されてて、
活動してるね、
はい、それで、
なんかこう、政治家の人とも仲良かったよね、
あの人、あ、そう、俺ちょっと覚えてないんだよね、
いや、すごい、うん、
福知事の人とも仲良かったよ、なんか知らない、
ちょっと最初覚えてないですけど、
覚えてない
みんなそうよね、最初はね、
調べておきましょう、
結構やっぱり紹介でつながったかなと思います。
あの人は気持ちよさそうに仕事してた、
で多分同じ頃にスタートしてるのが、どっちが先か分かんないから教えてほしいんだけど、町具屋学会、それと、未来ファンド、どっちが先、
学会です、
町具屋学会、
じゃあ町具屋学会行こうから、町具屋学会
これ今も続くよね、
うん、そうですよね、さっきの町綱資料館とか町具屋情報館の流れの中で、いろんな研究者の方とかやっぱり町具屋って商店街研究とか、市場研究とかで入られていて、でその調査研究された結果がでもなかなかそこに暮らしてる人にフィードバックされないねっていうので、いろんな人が調べたり調査したり活動してる人たちの、まあ、発表会をまずはやってみようよっていうので、町具屋を楽しむ会っていう形の町具屋学会っていうものを 始めました、うん、で去年が確か第15回目
すげえ1年1回で15回目なんでしょ
だから2000年後半ちょうど那覇線あたりから始まったんじゃないかなと思います、うん
ね、じゃあさとりあえず5名ぐらい、まあ、5名無理だったらです4名3名でもいいんだけど
ああそうです、ね、
名前出して
中心メンバー発起人はのレオと、うんうん、でその、バナナ研究をされていて、うん一番文化史ごめんなさい正式名称、小松香織さん、
うん、小松香織さんね、
が、うん、その町側の本を出されたっていうのがきっかけ で,、ねはい、でその本を発表しようよっていうので、うん、レオと小松さんとでその時ボーダーインクから出していたので、うん、ボーダーインクの新庄さん、はいはい、この3名が発起人みたいな感じでスタートをしてます、うんうんうんでそこに公設市場組合長のアグニさんが入ったりとか
出てきましたね
であとちょっとわらわらとミーキルキルのボランティアメンバーが加わったりとか、うんうんうんまあ、そういう形でその後毎年一人は運営委員会実行委員会形式にしていったので、
はいはい、
巻き込んでいこうみたいな感じで、うん、なんか稲垣さんも入ってたし、うんうん、でその後の新田さんとかも入ったし、
う
ん
う
ん、
あそうかそうかそうだね、新たも来た
宇田さんも来たし、うん、入ったりとか、うんまあ、いろんな人が入るようになりました、
うんうんうん、新たさんの下の名前を覚えて
る新た正文さん、
うん、宇田さんの下の名前
宇田智子さん、
はい、ありがとうございます、はい、
あれだよねあの 2月ぐらいだっていつもやるのは
そうですね、
うん、2月ぐらいだよね
旧正月を外して
2月ぐらいでやるあれに習って俺たちは千鳥足というイベントを開発しちゃったんだよ街を練り歩くのを見て
もう毎年テーマ決めて、うん、例えばアーケード建て再整備の時期だったらアーケードをテーマに町側学会をやろうとか、うんまあ、街歩きして座談テーマ決めて座談会やるみたいなことを、うんまあ、定期的にも毎年やってたっていう感じです、
ね
う
ん、あ面白いよね
じゃあ次は未来ファンドの話に入っていくんだけど、うん、ここも核になるので、うん、先にキイチの曲を、
はい、じゃあ私からはですね、はいルーリードでワイルドサイドを歩け
ああ、これ、私の座右の名曲。
そうそう。マボの座右の銘です。
ああ、そうなんですね。
座右の曲です、これね。
いい曲ですよね。はい、ルーリードで、ワイルドサイドを歩け。
うん
は
い、素晴らしい選曲だよ。
素晴らしい。
ね、素晴らしい。
今日はよく寝れるよ。
この曲が流れてる間に、まあ、僕ら雑談するわけですよ、はいはいうん、そしたらまた新しい名前が出てきたので、うん、そこだけちょっと紹介しようかな、うん、あのミーキルのイベントみたいので
ああミーキルキルの確か第5号の海南号だったんですけど、うんうん、せっかく発行したら、うん、やっぱり発行キレイベントやろうっていうので、うんうんうん、街ウォークと街トークっていう街ウォークは街歩きで、うんうん、街トークでその新しいミーキル見ながら話し合おうよ、はい、座談会やろうっていうのがあって、うん、今あのうららさんの前身の同じ場所で古本屋をされていた徳福堂さん、
う
ん、
はいはいはい覚えてますよ
その徳福堂さんの徳さんを交えながら確かオープニングのイベント、うん、座談会イベントをやったかなと思います、うん、そんなこともありましたね、
う
ん、
日本一小さい本屋って書いてますね、うん、徳福堂ね、うんうん、
いいね、うん
あの時まであれですよねミーキルの定点観測24時間やってるんですよだからね海南とかはね
農連市場がまだ古い頃ですね24時間本当に1人2人で回る1日中そこで観測するみたいな
それでいろんなものをこうね観測して数えて記録を
取る
面白いね、
若さゆえだね本当ね、 そうですね、すごいわ
そうだからミーキルキルで忘れてはならないさっきもちょっと話してた人ですけど、うん、一瀬柳亮太さんとかね、うん、あの街歩きが大好きで、うん、地理が専門で、うん、ミーキル NPO 支援にも仕事で携わったり、ね、県のセンターで携わったりしていた、うん、彼なんかもすごい街枠に近いところで一緒に過ごしていた時間が長い方ですね、うんうん
いろんな人を集めてきたんだね、ね面白いことやってるってことでね、うんうんうん、
すごいすごい、うん、で、うん、この、はい、まあ未来ファンドの話にちょっと入っていきたいんだけど未来ファンドと NPO 支援センターはダブルの、うん
ダブルいますね。
やってる頃に始まった
んです、うん、そうですね。だから、まあ、未来ファンドの、だから、まあ、作った動機ですよね。
はいはい、
だから、まあ、この、やっぱ NPO 支援している中で、うんまあ、やっぱり一番、この相談が多いのがやっぱり人の相談とやっぱお金の相談なんですよね。でその中でお金の中でもやはりそのまあ事業を作ったりとか自主事業をやったりとかっていうのは別に ね、我々がやるよりは商工系のノウハウとかがいろいろ使えるんだけども、はい、当時2008年っていうのはそのまだ寄付っていうのがですね、うん、全然、まあ、あの一部は動いてましたけども、うん、そこまで今ほどですね、うん、みんながこうクラウドファンディングやったりとか、はい、まあ、お金をですね、うん、寄付したりとか、うん、ふるさと納税とかっていうのが、うん、まあ、まだそんな活発じゃない時期だったので、やっぱりこの寄付環境を整えることで、うん、まあ、市民活動を支援しようっていうのが動機でした、うん、でもう一つはですね、那覇市のこの公益信託、うん、那覇市 NPO 活動支援基金っていうのが、うん、1998年か、うん、8年か1回目だったっけ、
9年
じゃない、9年だったっけ、うん、まあ、それぐらいなので、うん、ちょうどそれも10年目ぐらいの中で、うん、結局あの公益信託なので、うん、昔はこの、 あの果実をですね助成金すると、那覇市がまあ6000万を基金として作った、うん、まあ、あのその中の利息からですね助成をするっていう予定だったのが、うん、まあ、低金利に入りました。
はいはいはい、
バブル取りましたからね。
そうそうそう、で毎年300万ずつぐらいかな、取り崩していって、うん、
金を崩してい
くね。 それでまあ助成をしましょうっていうのをやってきて、ちょうど、う
ん、そうすると必ずなくなるんだね、いつかね。
そう、だからそれで、まあ、それが10年経って、うん、あ、残り半分ですよね、うん、だから3000万使って残り3000万です、うん、さあどうしますかっていうところで、うんうん、まあ、資金造成、要するにこの基金の資金造成してもいいんじゃないかっていうのを、うん、まあ、ちょうどこの時あの公益信託の運営はこの那覇線の指定管理者が、まあ、ここ運営するというか、運営サポートをする、はい、そうですね、
事務局、
事務局サポート、はいはい、基本運営はあの、三菱 UFJ 当時銀行公益信託の会社がやられますので、それを結局女性の出すところとかを、まあ、指定管理者が事務局やると。でただまあその時の運営委員会の議論で、まあ、残り半年経ったら、あ、半年は半あの10年経てばですね、まあ、役目は終えたというところで一旦終えてもいいんじゃないかっていうところを言われたんですが、まあ、私はまだこれ資金ニーズとか、まあ、必要性はその後も続くだろうっていうところで、2009年ぐらいからですね、まあ、那覇市の、ちょうど企画のメニューでしたよね、あれ、調査する市民活動と那覇市の企画の、うん、あれは何室だったっけ、
企画の課です。
了解、
そうそう、と了解が、うん、少しのお金があってですね、うん、それで調査できる、で那覇市の職員も汗をかいて、市民活動団体も汗をかくっていうメニューがあってです、ね、うん、
共同事業、
共同事業
の、まあ、共同
ですね、そう、うん、このメニュー非常に良かったんです
ね、良かった、あれは。
それで、まあ、あの那覇の中でどれぐらいの助成金が動いてるとか、いくら動いてていくらに助成されてるかっていうのを、数字をですね全部明らかにして、これを、まあ、そのじゃあ今こういう状況だけども、それで今じゃあ市民活動の方にお金は足りているのかみたいなところをやったんですね。で、まあ、それをやっている時にですね、当時あの先ほど便利帳の話をしましたよね、
はいはい、
流れとしてですね、こういう NPO の情報とかをやっぱりウェブ上に上げていこうっていうところで、うんうんうん、公益ポータルサイトみたいなのがですね、うんうん、ちょっとブームとして出てくるんですね、うんうん、でこれっていろんなところで団体情報を上げてると、皆さん更新大変じゃないですか、
う
んね、あっち更新したけどこっちまだ古い情報とかってですね、
うんうん、よくあるね、
よくあるでしょ、よくある、うん、今でもありますよね、うんうん、そうそう、じゃないようにみんなで一つの、例えば沖縄地域だったら沖縄地域で団体情報を持ちましょうみたいなのをやろうというところで、ちょっと勉強会を やろうということで、うんうん、那覇市と沖縄県、うん、で当時 IT 業者だった、うん、FM 那覇の平東生さん、
IT 業者だったの、
ね、IT 業者だよね、
はいはい、まあね、
で、まあ、今や信じられないんですけど、うんうん、当時東生さんは NPO は嫌いだと、
あ、言ってたね。
そう、何市民でちょこちょこやっててもこう、ね、やっぱ何も変わってないじゃないかと、
うんうん、
そう、当時あの国際通りの、ね、FM 那覇さんは、うん、どこにありましたっけね、あの郵便局のところにあってですね、うんうん、はいはい、そこで当時 FM 那覇さんも結構街づくり活発にやられていた時期だったので、まあ、そこで変わってないじゃないかというところで、うん、まあ、よくあのさっきからいるレオとかとですね、うん、話をしたりとかっていうので、君らは何を変えたんだみたいなことを問い詰める、なかなかコールさいおっさんだったんですけども、うんうん、 である時支援センターの方に来て、はい、でちょっと私と話しする機会があって、うん、じゃあお互いもっとよく知ろうよって、うんうんうん、いうことで、その平統生さんが、うん、最初の1年はですね、受けてラジオ番組の受け手として、うん、で私がそこの番組にあの NPO の取り組んでいる人たちを送ると、
う
ん、
なるほど、はいはいはい、
でそれをインタビューしてラジオに載せるっていうのをやったんです、うんうん、でそれを1年間やってですね、統生さんがもうガラッと変わったんです。
よかったね。
でそれはなぜかというと、NPO とかこう市民活動の人たちがいかにこうセーフティーネットとかそういうところを担っている、だから当時ってまだあの企業系の人とかは結構そういうのも行政がやったらいいじゃないかみたいな、ね、税金も納めてるんだからね、行政がやったらいいじゃないか、けど当時はまだそういう行政とかそのこうあの行政の事業だけでは、うん、あの全てが賄えないとか、うんうんうん、穴が開いているっていうのが、うんうんうん、まだそんなに伝わってなかった時代だったので、うんうんうん、その中で NPO 市民活動の方たちが、うん、自分たちでお金や時間を持ち出してですね、うんうんうん、その穴を埋めているという実情を知って、うんうん、やっぱりこういうのは支援必要だよねっていうふうに変わっていってですね、うんうん、まああのはい、この声ポータルサイトの勉強会からあの話が進んでいったっていう感じです、う
んうん、で統制さんが生まれた
登場してくるわけですね。
町づくりの統制さんだったのね、うん、
でその後もねずっと FM 那覇さんではしばらく本当 NPO の、うん、あの NPO 一枠っていう番組を、ね、はいはい、やってもらっていて、ね、そのラジオにですね、うん、出す、でそれがまああのポッドキャストに出るので、うん、検索した時に NPO の情報や声が分かるっていうので、はい、長らくや出させていただいてましたね。
一枠はいい番組だね。俺もなんか番宣で出してもらったこと
ある、僕
も
あるけど、もうもうだから FM 那覇とこう伴走してたんだね、こうね、うん、もうね FM 那覇の宣伝するわけないですけど
あれだって無料で出れるんだもんね。
そうそうそうそう、うん、誰でも出れますよね。
そうそうそう、あのちゃんともちろん送るわけですけどこういうことやりたいって、うんうん、
それで当時そのまあポータルサイトだったよね、まあ、情報発信をすれば NPO とかの活動も何やってるかが分かって市民との信頼関係が生まれてですね、うんうんうん、支援されるだろうという仮説でずっと議論してたんですけども、うん、で情報を NPO の人出すみたいな、
おそこに来るわけだ
ね、信頼される関係になるからってみんなそれでやりますかね、うん、っていう話になった時に、うん、やっぱここでファンドでしょ、うん、だからちょうどこの NPO の公益信託が半年半分の10年が経ってですね、まあ、残り3000万どう使っていくかっていう議論と、うん、ちょうどこの、うん、あじゃあ NPO にこうじゃあ支援を届けていく時に、うん、まああのこの寄付とか助成を情報公開と一緒にセットにつけるっていうアイデアが生まれたんですね、うんうん、でそこで出てきたのがちょうど公益法人改革だったんですよ、うんうんうん、社会的にちょうどこの小泉さんの時代かな、うんうん、公益法人のですね、今までその財団や社団っていうのはですね、うん、まあ行政がですね結局許可しないと取れない、うんでこれは民法がですねずっと100年間変わらなかったものが変わったんですね。
なるほど。
でこれがあの、まあ、ここで一般社団とか、うんうん、一般財団とかこの今いっぱいね出ているところが出てくるんですけども、基本申請すればですね、まあ、要するに迅速でできる、要するに公証人役場であのちゃんと承認されればですねできるっていうのが変わったんですよ。だから今まで財団っていうのは昔はなんかすごいね偉い人たちがやってたものがですね、市民でも財団が300万出せば作れるっていう時代に変わったんですね。
ああなるほど、それをリンクしてくんだね。
そうです。でこれを使ってあ財団作ろうよってなってちょっと周りを見渡したら同じような動きが京都で半歩ぐらい先で進んでいて、それでこの財団の拠出金300万を市民の皆さんから集めて財団を作る、うんうん、市民立の財団っていうのがちょうど京都さんが京都のその今京都地域創造基金っていうところがあるんですけども、そこがやっていて、あこれだよねっていうので市民の財団沖縄で作ろうっていうのでこの未来ファンド沖縄の準備会 みたいなのを立ち上げてですね、うん、みんなで立ち上げたというところです。うん、
でもメンバーはこれは
準備会は結構いろんな人たち関わってくれたんですけども、でちょうどその2000だから2010年ですね、ついに2010年、
やっと10年来ました皆さん、はい、
でこの、公益信託10周年、うん、で、次の10年どうするかっていうシンポジウムを、うん、まあ、町枠最後の指定管理機関の時にですね、やって、うん、で、この未来ファンドの、資金、市民率の財団を作ります宣言っていうのをやって、1ヶ月かなぐらいでこの300万集めるっていうイベントをやりました、うんう
ん
はい、
集まったの、
まあ、そうですね、当時はですね、まあ、だから今、80何名かなぐらいから集めたっていう形で、うん、まあ、今の結構ね、この市民コミュニティ財団は結構300人とか400人とか集めて作るんですけども、うん、我々当時まだよちよちだったので、うん、まあ、80名近くの方からご寄付をいただいて、うん、作ったと。いうふうな形です。
画期的だよね、うん、
寄付文化もまだね全然ない頃だから、うん、全然ないというか、うん、こう市民に浸透してない頃だから、
ね、そうですね、うん、だからこの時言われたのは沖縄は一番所得低いのに、うん、寄付なんかしないよって言われた、
う
ん、
あ、行政から、
いや、いろんな人から、拠出金集める時に、
あ、うん、そう、俺本当によく覚えてるんだけど、うん、その会社でね、東生さんから電話が来て、うん、まあ、多分名刺交換かなんかしたんだよ、はいはいはい、でこういうのやるから寄付できないって言って、うん、で、まあ、会社から出したかったのね、うん、でも俺会社の中で俺の地位もまた全然確認されてないから今だったらガンって出し切れるかもしれないんだけど、あの頃は本当ごめんね、
いやいやいやいやい
や、でもそれ、うん、ね、いろいろこれ、例えば行政とか横目で見ながら、はい、行政って今まで行政が補助金出したわけじゃない、
はいはい、
で、まあ、ライバルが出現したわけですよ、ライバル自体おかしいけどさ、
そうですね、はい、
行政からなんかこう横やりとかなかったですか。
行政は実はこの時、うん、沖縄県と那覇市と我々は結構関係性がよくて、
うん、
はい、
うん、
実はずっとこの公益ポータルサイトの勉強会も、うん、県も、うん、市もですね、うん、同席してくれててですね、うん、実は県と市が同じ席に座ってなかなか少ないんですけども、うん、当時県の班長も非常にいい人ですね、うん、泊班長ですよね、うん、はいはい、で、来てくれていて、うん、で、まあ、最初のまあ言っても立ち上げとかも必要だろうっていうところで、うん、まあまあ、ちょうどこの時も緊急雇用のがあったので、うんうん、まあ、この4月からこの事業を作ってですね、うん、スタートさせたっていうところにあります、うん、はい、
さ、名前出せる範囲でいいから、うん、まあ、当時の理事とか評議員とかで名前出しても大丈夫な人の名前を教えて、
あ、まあ、これはもう大丈夫と思うんですけど、うん、この公益信託の那覇市の NPO 活動支援基金から、うん、運営委員をやっているメンバーも何人か賛同してくれてですね、評議員に入ってます、うん、でそこで、まあ、ずっと応援してくれているのが稲垣先生ですね、稲垣純一先生で、うんうんうん、もうずっと応援して、そうです、評議員に入ってくれて、
学校の、
そうですね、はいはいはい、今はイスコ、
うん、イスコですね、
はいはい、ですね、はい、
そうですね、あの人は
稲垣先生、うん、であと牧屋さんですね、牧野靴の牧屋さんもずっと今までずっと応援してくれているっていうところが、まあ、この2人がずっとなんか温かい目で、うん、我々の活動を見守ってくれている一番の人かなと思いますね、うん、
理事とかは言える、
理事は設立、
設立
時は、まあ、私と、まあ、平東生さんで、当時はですね、宮里ダイヤさんかな、
ダイヤさんか、
はい、う
ん、
で
沖縄市ね、
うん、そうですね、うん、あとは倉岡さんだな、倉岡大輝さん、うんうん、当時だから JC とか、うん、あの辺で貸し衣装屋さん、
う
ん、はいはい、うん、やっているところですね、うん、であとは
まっちゃんは違うの、
松本さんはその時は幹事、
あ、幹事だったの
か、ガルス市長ね、
幹事
松本さん
もこの時も広域信託の那覇市 NPO 活動支援基金の審査員を、うんうん、NPO の、 あの代表として関わっていたので、
うんでね、NPO ですよね、出身はね、
はいはい、当時、はい、
キイチはボランティア手伝いだったの？キイチでもがっつり手伝ってたじゃない。
でも未来ファンドに関してはもう那覇線の運営の方が大変だったんで、うん、結構そっちだったかな。
そうですね、うん、ここはね結構最初から分けて設計をしてます、う
ん、ああなるほどね。
っていうのは町枠は、先ほどもあったように市民の参加とか人材をこう育てていく、うん、活動の担い手を育てていくっていうところで、で未来ファンドは情報発信と資金っていうこの両輪で、うん、あのこの沖縄とか那覇の地域づくりを進められないかなという設計で、あまり人がかぶっちゃうとですね活動が、ね、どっちかになっちゃうので、うん、ここは結構あえて分けて設計をしたっていう、
事務所もねあの池の畑にあったんじゃなかったっけ。
そうです ね、う
ん、あそこの遠野倉か。
そうです ね当初あの、はい、遠野倉にあってでそうですね、はい、で今は池畑のところにあります、
うん、ありがとうございます。ちょっとまた町枠に話を引き戻しますけど、とりあえず一曲最後の曲、
はいはい、うん、
タブをですね、うん、中学校の時買ったか高校の時買ったか、はい、ちょっと記憶は曖昧なんですけど、うん、あの多分79年ぐらいのアルバムで、うん、オフコース持ってきました、
はい、オフコースね、
はい、もう超マイナーですよ、うん、夏の終わり聴いてください。うん、
どうですか。
はい、オフコースで、僕の、うん、僕のじゃねえ夏の終わり聞いてもらいますが、これあのデビュー曲のね、あの僕の贈り物っていうののアンサーソングで、実は、まあ、小田和正さんアンサーソング書くの大好きなんで、その話はまた今度で、うん、今日は本当は、はい、いかに那覇市民協議会と町役が出会って何をやるかというところから始めようと思ったんですけど、まだそこにもたどり着いておりません、は
い、
なのです
みません皆さん、
今日はあの衝撃的な事件の話を最後にしてもらって終わりたいと思います何が起きたんだっけ。
はい、まあ2008、2009、2010と、うん、まあ、那覇のこの 、うん、市民活動支援センターの、まあ、指定管理として、ね、まあ、3年やらせてもらってですね、うん、まあ、次の指定管理を出すということで、まあ、我々も申請しました、うんうん、でまあそうですね、まあまあ、私がこの時もう未来ファンドを作ろうと作って、まあ、こっちの資金の方でですね、うん、やっていうところで、まあ、次のセンターは基地の方でやってもらおうというところで、うん、まあ、いろいろ書いてですね、うん、出したんですが、うん、残念ながら、うん、敗れまして、
なんと
なんと
落選
敗れることもあるんだね。
ちなみにその時取ったところは
トモイクファンド
さんですね。トモイクファンドの方ですよね。
トモイクさんに悪いけど、トモイクも途中で挫折していくからね。
まあなかなか大変であるからね、うん。でもまあ今考えると、まあ当たり前ですが、あそこで落ちてよかったな。
うん、だけどね。
です、本当。
ピンチにチャンスがあったわけね。
っていうのは、うん、多分私らずっとこの NPO 支援センターやってたらですね、うん、那覇の域を出なかったかな、
なるほど、
うん、って思うんですが、うん、まあ、この那覇のセンター落ちたことで他の市町村の市民活動支援とかを、うん、まあ、この機会にやろうじゃないかというところで、まあ、他にシフトできた、うん、そうすることによって、まあ、いろんなところでですね、うん、あ、この手法だったりとかやり方って、できるんだなっていうのをですね、いろんな地域でやらさせてもらえたっていうのがやっぱり今のところにつながっているかなと思いますね。
僕はあの時まあ、もう渡るは覚えてないかもしれないけど、うん、あったんですよ、あの国際通りで、青い顔しました大変なことになりました、報告受けました直に。あの時多分あれだったかな、町枠が主催するなんか講演会が多分あったんだね、それに向かう途中であったんですよ、うん、
なるほどね、
うん、で記憶ないですよ、ね、もう、ま、真っ白だった、
多分真っ白だったんですよ、青い顔してね、
まあ、その辺の話はもちろん第三弾があるという体で、まあ、来年だからね、20周年は
とりあえず、いや20周年があるってことはそれを乗り切ったってことだから、
うん、
あ、そうですよね、じゃあいかにして乗り切ったこれは乞うご期待ですね、
次回またお楽しみにしててください、
はい、 今日も終わりませんでした、
ね、終わりませんでしたね。
じゃあ渡るさんと岸さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は12月13日もう12月ですよ。
12月ですよ、
うん、早いね。
僕らついに8年目に突入ですよ。ですか。
はい、はい、第2水曜日ですよ、いつもの通り、はい、FM 那覇 78.0MHz 20時からでお会いしましょう。はい、渡辺さん岸さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
第3話またね、いつかってことで
来年ね。
はい、ということでよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ20周年おめでとう。
おめでとうございます。